皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月6日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は下克上のリーダーシップです。下克上については前も何回もお話ししていると思いますが、改めてちょっとここでもう一回そのことを考えてみたいと思うんですね。やはり今ますます下克上広がっているように思うんです。トランプ大統領自身が下克上ですよね。まあ、下克上の定義をいろいろ考えられますが、一つ分かりやすいのがその人がエスタブリッシュメント出身かそうでないかってことですよね。ある種こうトップになる資格を持った人が出てきた場合は、それはその規制体制なる人で、そうでない人が出てきた場合は、これ下克上ですよね。与党野党問わず、その、まあ、政治家になるべくある資格を持った人が政治家になってトップに立てば、それは下克上じゃないですよね。例えば学歴だとかですね、それから刑罰だとか、まあそういうものですね、あれ出身の仕事だとかね。しかし、昔の田中角栄首相みたいにですね、新潟県の土建屋さんが首相になるというのは、あれ完全な下克上ですよね。まさに部外者でありますから。だからこの部外者がこう出てくるっていうのがですね、この下克上っていうところの非常にポイントで、資格がなくても上に立つという人ですね。で、なんか増えてる感じがするんですね。っていうのはその、次を出せないっていうようなところが、すごく多いんだと思うんですよ。企業でも地域でも国でもそうなんですが、この次を出せない組織って結構あるんですね。なぜかっていうと、もう今までのやり方ではどうしようもないし、まあ今までのその資格持った人たち同士で中で垂れ回しやってたって、誰もその何もできないわけですよ。そうするとこういうのっていうのは、その二つ道があるんですね。大抵はそのまま終わってしまうんですね。要するに、そして誰もいなくなったっていうのが一番多くのパターンなんです。例えばですね、地域の過去の衰退ですね。あるいはその会社が銀行でも何でもいいですし、行き詰まった時に、どうなるかっていうと、最後まで誰も出てこなくて亡くなっちゃった、潰れちゃったって結構あったでしょう。ねえ、あれはだからある種敗北なんですよ。ある種敗北で、で、そのまま亡くなっちゃうということは決して珍しくないんですね。で、だからやっぱり世の中行き詰まった時に、そのままみんな亡くなっちゃうっていうのがたくさん出てきたら、まあこれ普通の時代ですよね。普通は大抵そうなんですね。昭和20年8月15日日本がこう終わった時もですね、ほとんどはそのまま誰もいなくなって亡くなっていきましたね。で、しかし中にはですね、そうでない人たちがよそからやってきて立て直すということもやっぱ時にはあるんですね。部外者が出てきて立て直すってことですね。で、その部外者は、ここで下克上の一つの次のポイントなんですが、決して武力で奪い取るわけではないってことなんですよね。本当の下克上っていうのはですね、戦って勝って相手を抑圧するっていうのとはちょっと違います。なぜかというとですね、こう、甲乙両者が勢力を拮抗して戦って勝った方が全部取っちまうっていうのは、ごく普通の権力闘争です。よく昔あったようなその町の村の選挙でね、次の村長、町長を誰が出すかで、ゼネコンが2社あって、どっちのゼネコンが勝つかで、その後4年間のですね、仕事の配分が全部決まるとか、そういうの昔よくありまして、それはしかし下克上じゃないんですね。それはまあ言ってみれば普通の権力闘争です。下克上って言った場合はですね、その、小さい人が大きい人を倒すって言うんですけども、その、ただ単に倒すだけではなくて、で、倒した人をみんなが認めるっていうところがあるんですよ。だから上に立てるんですね。要するに、変な奴が来て上を倒したと、とんでもない奴だと、それでこう逆に粛清されてしまったら、それ下克上じゃないですよね。これただ単に反抗ですね。単なる反抗反乱で、これはまた珍しいことじゃないんですね。下克上っていうのは要するに、誰か外から出てきて倒しちゃって、倒した後みんなが認めますって言っちゃうのがこれ下克上なんですよ。すなわち、もう今までのやり方で、今までの資格持った人でどうにもならないんで、もう誰かとんでもない人が出てきたら、ありがたいと。ありがたいから、まあ、それに乗っかっちゃおうっていうのが、まあ、下克上なんですよ。 まあ、田中角栄もいろんな評価、未だにあると思うんですよね。しかしやっぱり当時、今大綱とか言われてですね、あの政治のやり方に拍手喝采した人が多かったんですね。やっぱこうなんか戦前から続くある種政治の因習みたいなのがまだ残っていてね。で、日本もほら経済大国になって、なり始めてましたから、お金持ってる人が増えてきてたんですよね。ところが政治の世界やお金っていうのは今までのその既存のその保守本流の体系の中でしかお金動いてなかったから、そういう、まあ言ってみれば、新興財閥っていうんでしょうか。日本経済のこう、戦後の成長ですね。まあ、戦後の復興と成長の中で、お金持った人たちが政治的な地位を全く得られなかったわけですよね。そこに重ねあげて、次の日本の、まあ、一つ経済の、いい意味でも悪い意味もですかね。いい意味でも悪い意味でも経済の形にしろ政治の仕組み作ったのが、田中角栄でしたね。だからまあ、あの人は、自民党の総裁選で、まあ、選ばれて総理になって、総裁になって、で、国会で選ばれて首相になって何年かやりましたよね。ああいうのは下克上ですよね。で、だからまあ、あんな感じで下克上っていうのはですね、こう、ある種、こう、時代を超える時の大きな力を背景に出てくることが多いんです。その大きな力がまだ形になってない。もやもやとしたなんか、こう、雰囲気のようなものが固まってる。目に見えない空のエネルギーだ。この空のエネルギーを体現してガーッと出てきた人が出てくる場合はですね、それは一気に駆け上がることが少なくないんですね。ですから下克上っていうのもですね、ちょっと遠目で見たときにですね、その意義が分かればですね、これは百人力になります。ところが意義がよく分からないと、あれただ単なる混乱とか、あるいはなんかその権力闘争で終わってしまうことも少なくないんですね。だから、要するにその、どんな場合もそうなんですけども、世の中っていうのは、ある種やっぱ歴史の流れの中で動いておりますから、その歴史の流れを見て、今起きてること、起ころうとしてることが、どういうエネルギーを受けたものなのか、そこには何が示唆されているのか、そこにどんな力が働き、どんなそのことがこれから起ころうとしているのか、それをやっぱりよく見極めることが何よりも大事かなと思います。まあ、秀吉の時はですね、要するにあれはまあ日本が、分裂から統一に再統一始めた時期だったですよね。それまでの貴族制度の時代が終わって武家の時代になって、武家の時代で、その、まあ再統一した時が、その秀吉っていう人は選ばれて、関白まで上がっていくわけですね。古事記で生まれて関白で死ぬわけですが、まあなんかそれはある種、こう、プロモート、昇進されて、昇進、誰か引き上げてくれて、昇進して彼はそういう地位に得るわけでありますから、まあ、ね、そういう統一の大きな力が働いてたってことですね。じゃあ今、下克上で何があるか。じゃあ政治を考えてみるとですね、まあ一つあるのはだからその社会民主主義ですよ。それは 99% の打ちしがれた人たちの代表として、その一つ、柱を立てると、下克上だと。そのこれからはやっぱり人々の時代だと、庶民の時代だと、民衆の時代だと、横の時代だと、このエネルギーで誰か出てくると当然ありますよね。で、だからじゃあトランプはどう考えるかというと、その一つ前ですよ。その一つ前の大金持ちが大金持ちをぶっ潰すって時ですよ。大金持ちってやっぱ力持ってますからね。その大金持ちぶっ潰すの大変なんですよ。軍事力まで持ってるし、なんかいろんな変な秘密政府みたいなの持ってますからね。これトランプが思いっきり続き食らわしてぶっ壊してるわけですよね。まあこれぶっ壊しちゃえばですね、まあ次は、まあ作るのは普通の人でもそんなに難しくないかもしれませんよね。まあそういう展開なんだと思うんですね。イギリスなんかの場合は、まあメイ首相の評価はまあいろいろあるんでしょうけども、まあ結果的にイギリスの市民は何をやったかっていうと、要するにもう元のイギリスに戻るわけよね。ロシア領土が入ってきて世界のイギリスにしてった500年ぐらいの歴史をですね、全部元戻しちゃうわけですよね。昔の、その、ね、ロシア領土以前のイギリスに戻すわけでしょ。それはだから一つ歴史のうねりみたいなものを感じますよね。じゃあ日本の場合は何なのかって考えるとですね、やはりその流れはあまり変わってなくて、一つはやっぱ地方の時代ですね。日本は前から申し上げているように政治にはいくつかのひな形があるんですね。農業を大事にする。地域を大事にする。それから自然自治で行く。それから好奇心。日本人は好奇心旺盛だから、会えるっていうこと。和を大事にするとかね。いくつか政治の柱がありまして、まあこういうものに回帰する。 政治、あの明治維新もそうですね。あれ明治維新って一番初め、あれなんですね、採取、再生一でやるんですね。びっくりしますよね。まあそういう原点があって、だからそのどんな下克上でもですね、どんな人が出てきても、その日本本来のやり方に戻すということだと、とんでもない神仏の加護がつくんですね。ここは日本の政治の本当に不思議なところで、そういうものすごいだから政治の加護がついた場合には、戦後の復興もそうだし、それから明治維新もあれ、いろんな意見ありますが、前に進むんですよね。だからそれが出てきて、この40年間ぐらいのその狂った日本を立て直す人が出てくるのは、それは当然ですね。それはだから下克上で出てきていいわけですよ。で、誰がその役割になるかなんてのは、今までの腐敗した組織から絶対出てきませんから。昔の腐った貴族社会の中からですね、応仁の乱の後を直す人は出てこなかったし、江戸幕府もですね、藩がぶっ潰れて、幕府がぶっ潰れて、で、その中にいた人が次を作ったわけでありますから、今までの組織から出てこない。軍隊もですね、あの戦争で負けて、軍がぶっ壊れて、で、そこから出てきた人たちが次を作ってたわけでありますから、今回も同じで、要するにアウトサイダーになった人でないと、次はやっぱり直せないんですね。まあ、それはだから、出てくるんじゃないでしょうかね。本物の下克上だと私思いますよ。さらに地域っていうことも実は同じで、地域の再生っていうのはですね、これも日本も原点がありまして、今よく言う地産地消とかいう言葉にやっぱ尽きるんですよね。土地の特性を大事にするっていうことと、あと、その職能集団はよそから連れてこないといけないんですよ。村だけの政治って言いますか、経済ってのはなかなかそれで発展しないところもあるしね。文明から遅れを取っちゃって人々はもう逃げちゃうってことがありますんで、やっぱそこはですね、能力を持った人たち、新しい技術を持った人たちをよそから連れてきて定住させるっていうのは、昔から日本の重要な地方の政策なんです。日本は昔からそういうのによくやっておりましてですね、一箇所になんか全国の人たちを集めてやるんじゃなくて、各地域地域にそれぞれこう、分散してこう移植するっていうことをやるんですね。だからあっちの村にもこっちの村にもそれぞれ専門家がいるって形にやるのが日本のやり方で、だから日本全体を一つのシステムとしてどっか一箇所を集中生産してやるっていうのは大体それダメなんですよ。農業だって工業だって一箇所で作って全国に物流すればいいっていうのはそれ間違えるもとでありましてですね、この国はなんかそういう国柄ではなくてですね、まあ地産地消だとか、あるいはなんかこう反応反 X みたいなもの入れますとね、地域地域に専門家がこういないとダメなんですね。だからこう、東京がもうね、ダメだってことになったら、みんなそれぞれね、どっか自分の住む場所決めるといいんですね。で、そこにいろんな職能集団が集まってきて、みんなで集まってなんかすると。で、その時に、やっぱこう、新人村みたいなのができるんだよね。新しく来た人の移住者の村みたいなのができるわけですよ。だから今でも日本中、ね、高麗だとか、くだらだとかいう地名がよく残ってんじゃないですか。ああいうのそうですよね。だからやっぱり職能集団をバラバラにすると皆さん住みにくいから、一箇所に集まってもらって、そこで住むと。今なんか結構ありますよね。移住者が多く住んでる地域とかね。あれ、日本の昔からのやり方ですよ。で、そういう人たちが出てきた場合に、やっぱ当然アウトサイダーなんですが、やがてその、ね、その地元と一体になってやっていく、あるいはその地元が全然ダメなんで、そういう人たちが台頭してくるということになれば、下克上ということにもなっていきうるわけですね。で、要するに歴史を前に進めるためには、もう自分たちの中では次のリーダー出せないとなったら、よその人にやってもらうしかないわけで、まあ、どんな反発があろうが、辛かろうが、嫌だろうがですね、結局リーダー出せなかったら、誰か他の人にやってもらうしかないっていう現実があるわけですね。ですから、下克上っていうのは、それは相当な混乱であるし、大変なことって言えば その通りなんですけども、他に余人を持って変え方しと。余人を持って変え方しだから、反発なるけど、この人にお願いするしかないっていう部分は結構あるんですよ。世の変わり目って結構そういうもんですね。で、下克上を今度やる方の立場なんですけども、とにかくアウトオブボックスの発想が何よりも大事です。枠にはまらない発想、今までの常識の範囲を超えた発想っていうのはものすごく重要なんですね。特にこう戦略論においてはですね、今までと同じことやってたら絶対ダメなんですね。だから縦横無尽に新しいやり方を駆使して、で、どうすればうまくいくのかっていうことをフラットに考え直さなきゃいけないですね。今までのこのしきたりだとか、今までの常識だとか、 今までのこの、まあ、慣習に乗っ取ってやるからダメなんで、まず時間の使い方、お金の使い方、それから誰と会うのか、こういう問題も今までのしきたりなんかに全く関係なく、自分で全部考えて決めなきゃなんですね。それからじゃあ下克上やるときの手本は何なのかというと、一番いいのは歴史ですよね。とにかく歴史がですね、リーダーシップにとっては最大のやっぱり教科書なんですよ。政治にしろ、経営にしろ、経済にしろ、そのリーダーシップの中での最大のその教科書は歴史なんですね。だから、迷ったら歴史に紐解けばいいんですね。迷った時ほど歴史に紐解けばよくて、あ、こういう時って昔の人は何やってたのかな、なんでここでこういう村が昔できたのかな、なんでこういう産業がこの村にあるのかな、そういうふうに考えていけば、大体見当がつくんですよね。だからまあ、いずれにしろ、今までのこの延長線上でものを考えたり、行動することって最大の問題で、それ、下克上じゃなくて、そのことやってると下克上じゃなくて、単なる権力闘争ですからね。話にならないんで、やっぱりアウトオブボックスの発想と行動が何よりも大事ですね。二つ目はやはり、下手に混ぜないことですね。下克上をやるっていう時はですね、まっさらな器にしてやらないと、最初から妥協に妥協を重ねていくと決してうまくいかないんですね。だから本当に空足是識の夜でやらなきゃダメで、下克上をやるときはですね、単に人数合わせやってると絶対成功しません。はじめに名簿作って人数何人集めたとか金いくら集めたなんてやるからですね、下克上にならないんです。元の目阿弥になっちゃうんですね。やっぱり一人でもいいから一緒にやる人を見つけてくることですね。一人でもいいから。で、エネルギーを盛り上げること。で、エネルギーを最後に一気に形に持ってきますから、空足是識で。その時のやり方をよく考えることですね。エネルギーが形になる時って一番大事な時ですから、どんな形で一歩進めればいいのか。どこをスタートにすればいいのかっていうところは非常に重要なところで、で、その辺はやっぱりですね、まず縁が決めますね。何があるのか、誰がいるのか。まあ大体ね、何言ったって、自分の目の前に揃ったものを使わない限り何にも始まらないわけですから、下克上をやるときはやっぱり縁から始めないと絶対ダメですね。物、金、人の縁ですね。あと遅延もそうですね。それをとにかく大事にすること。大抵円の中に全部揃ってます。っていうか、円の中に全部あるわけですね。大抵っていうかですね。で、気がつかない円っていうのはたくさんあるんで、まあ、ふとなんか気がつくこともありますから、あまり思い詰めずに。で、どうしようもないと思ったところから道が開けるってこともよくあるんで、まあ、思い詰めずにですね、まあ、少し真剣にですね、考えていくと、なんかそのやり方が、結構分かってくんじゃないんでしょうかね。したがってまあ、縁から始めるっていうところもすごく重要なとこですね。だから下克上ですから、一番初めに何らかの華々しい成果を出すと物事は非常によく進みます。これはリーダーシップの一般的な理論もそうなんですけども、最初に短期的な目覚ましい成果を出すとだいぶ違います。苦節何年という話もいいんですけどもね、その下克上をやるときはなかなかその時間がクリティカルになることが多いんですよ。最初なんかきっちりやらないと物事が続かないことがある。まあ明治維新もそうでしたし、戦後の改革もそうですよね。最初からのんべんだらりやってるとですね、それはみんなついてこないわけですよ。だから最初がすごく大事でありますから、最初なんかこう、これは違うな、新しい風だなと思えることをとにかくやってみて、で、小さくてもいいから、結果を出してみることですね。それはすごく大事なことですね。で、やはり何度も言うようですが、混ぜ物厳禁ですね。内部から崩れていくんです、組織っていうのは。内部から崩れてきますから、内部に考え方の違う人はあまり入れないことですね。だからその中枢っていうのは、少人数の方が絶対いいと思いますよ。本当混ぜるとですね、途端にその力なくなってきますから。まあ、それが下克上の時のやり方ですね。で、ですから、組織なんかをこう変えていく場合もですね、まあ仲間づくりでしょうね。明治維新がまさにそうですよね。誰とその新しいその日本を作るかってことが最大の問題だったじゃないですか。外国人だったら誰と組むのかとかね、国内誰と組むのか。あれにやっぱ尽きてるんですよね。だからやっぱこう、誰と組めば下克上になるのか。もっと言えば自分が本当に下克上したいのかどうかですね。なんかやってみたいと思ってるのかどうか。 そういう使命を感じているのかどうか、そのあたりはいつもこう考えてないといけない問題じゃないかなというふうにやっぱ思うんですね。で、やっぱり下克上というのはしかしそうやって始まりますと、やがて勢いがついてきます。勢いがついてきたら今度は組織を固めるという段階になってきますから、それはまた別のリーダーにお願いしてからならない時がやがてやっていくんですね。まあそうやって世の中ってどんどんこう進化生成発展してますから、まあ今の時代ですね、やることはまだまだあるんじゃないかな、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、下克上のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。